猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ、猫のしっぽポッドキャスト第221回始まります。はい、寒くなりましたね。もう朝晩本当に凍えるような感じ、急に冬になったような気分になってます、横浜は。ということで、半ズボンだったんですけど、プライベートはですね、ジャージの長ズボンを出しました。さすがに寒いです。はいはい。で、今週はですね、ちょっと猫好きさんと予定が合わず、残念ながら私の一人喋りになりました。ご容赦ください。はい。ということで、本編に行ってみたいと思います。
猫のしっぽ。
はい。それでは今週の本編に行ってみたいと思います。今週の本編はですね、ネタ切れをしました。ということで、ネタ切れをした時にはネタの話ということを話してみたいかなと思いました。ちょっとメタな、シャレじゃないですけど、メタな話ですね。ネタの話というか、本編のテーマをいつもどのように決めているのかなということなんですけれども、なんかね、いろんなポッドキャストが実はあるんですけれども、テーマを決めて話をされるポッドキャストさんというのは、本当に羨ましいのというか、ネタに困らないですよね。例えば、ゲームをテーマにしたポッドキャストだと、ゲームについてフォーカスして話をしていけば、それぞれ、ネタには困らないと。だし、例えば食べ物の話をメインにするというようなポッドキャストとも、食べ物をなんか順番に話していけばいいよねとか、そんなことで、あるテーマを絞って話を、あるテーマを決めて話をできるポッドキャストっていうのは割とネタに困らないのかなというふうに、羨ましく思ってます。猫の尻尾はね、そういうわけではなくて、単に雑談系の、私と猫好きさんの本来は雑談系のポッドキャストということからですね、その時思いついたネタというか、テーマをお互いに出し合って、じゃあこれで今回話しましょうという形で、テーマを決めているわけなんですけれども、そうするとそのうち、ネタ切れになるわけですよね。で、以前に話したようなことの繰り返しになったりとか、同じようなテーマで話を繰り返してみたりとかっていうことになったり、あとやっぱり一番最近多いのは季節ネタですね。季節、その自分その自分で、話せるようなネタをついつい話してしまうと。テーマで話してしまうということですよね。例えば、夏だったら夏に食べたい食べ物とかね、冬になっても冬に食べたい食べ物とか、そんなようなことで、季節に、連動したような話題がついつい多くなってしまいますけれども、そうは言っても、じゃあネタはどういうふうにして考えてるのっていう、ちょっと、それこそネタバラシというかですね、私はどういうふうに、そういうふうにしてテーマを思いついているかというところを少し話を今週はしてみようかなと思いました。まさにネタ切れで、他に話すことはないからネタ自体の話をしようという、最後の最後の最終手段というかですね、最終兵器についに手をつけてしまったという感がなくはないんですが、 まあそんなこんなで、まあ今週はちょっとネタの思いつき方というかですね、テーマの思いつき方を、少し話してみようかなと思ってます。で、まあまずですね、まあとにかく、猫の尻尾も今回で221回なわけですけれども、まあ大体ね、もう50回ぐらいの時点ですでにネタ切れ状態でしたね。まあ雑談で、その時思いついたこと話しましょうって最初安易に考えて猫好きさんと相談して始めたわけなんですけれども、まあもう40、50回超えるあたりからほぼほぼネタ切れで、じゃあ次何話しましょうかみたいなことをお互いアイディア出し合ってっていうのをやってたんですけれども、なかなかいいネタがなくて、でもう宿泊しながら、まあ今までずっとやってきたっていうのが正直なところなんですけど、まさに本当にネタ切れ、あっという間にネタ切れでしたね、ポッドキャスト始めてから、うん、でネタ切れになった時にどうしたらかというと、いや例えば他の人どうやってこういうことを思いついているんだろうと、例えば芸人さんでもなんでもそうなんですけれども、もう毎回違うネタをね喋らなきゃいけないっていうような時に、どうやってそのテーマねっていうかネタというか、まあアイディアというかっていうのを思いついてるんだろうと、すごく不思議で、でまあよくあるのは、よくね漫才をやる方とかはネタ帳を書いてるんだよ、大学ノートとかまあメモ帳とかいろんなものにネタ帳を書いてる。ネタ帳って見たことないんですけど、多分まあなんか思いついた、その時パッと思いついたことをメモとして書いて、そういうのをたくさん書いていくんでしょうねって漠然と思ってて、ちょっとそれも真似してみようということで、思いついた時に、まあ、猫好きさんって今いろいろポッドキャストのそういうまさにネタというかテーマを共有するために、エバーノートというツールを使って共有してる、情報を共有してるわけですけど、エバーノートにネタ帳という項目、ノートを1個作ってですね、もうそこに思いついたのをつわつわつわつわ箇条書きに書いてですね。で、まあそれの中から、じゃあ今回、こういうお話どうですかっていうのを相談して、まあ決めていくというようなことを、まあ、ネタ切れしてからしばらくの間はやってましたね。まあでも、そうは言っても、結局思いつくことも有限というかですね、次を次と思いつくわけではないので、まあそれもネタ切れしてきて、とはいっても毎週やっぱり配信が迫ってくるわけですから、何らかのね、話はしなきゃいけないということで、もう、そこが四苦八苦ですよね、やっぱりね。二人で、じゃあ今回こういう話しましょうとか、何かネタないですかみたいな。お互いに相談し合って、ネタ出しをしていくわけなんですけどね。やっぱりその、もうこれといったコツはなくって、日常生活で何かふと思ったことを、とにかくもうメモしとくぐらいしかやっぱりないですね。それがすなわちイコール ネタ帳になるわけですけども。もうとにかく何でもかんでも気になったことは、そうネタ帳ではないんですけど、メモして、まあ共有していくということを最近はとにかくやってますね。はい。あと、まあそういうね、テーマとかアイデアの発想法ではないんですけれども、これすごく有名な本があって、アメリカの広告業界の、まあ、幹部というか会長さんが書いた本、もうその88年ぐらいでしたかね、書いてもらうアイデアの作り方という、ジェームズ・W・ヤングさんが書いてるアイデアの作り方という、すごく薄い本があるんですけどね。本文が60ページぐらいで、解説が40ページぐらいで、全部で100ページぐらい。本当に1時間もかけずに全部読み切れちゃうような、すごくちっちゃな本があるんですけども、でもまあこれは名著というか、 ロングセラーというか、もうずっと増刷増刷で、今でもまだ発売、現役で発売されている超ロングセラーの名著だと思うんですけど、まあこれも当然買ってですね、結構早い時期に買ってですね、実はこれポッドキャスト全然関係ない仕事のために、まあ、買った本の一部なんですけれども、うちの一冊なんですが、まあ、まあそれも読み返したりとかね、したんですけれどもね。まあただ、アイディア、ネタとアイディアというか、まあちょっと微妙にここに書いてあることは、なかなかそのまま応用はできなくてですね。まあ、このアイディアの作り方の本の肝っていうのは、要は、アイディアというのは、既存のまあ、その物事を組み合わせて、たり、変化させたりしていくものが、ほとんどで 99% ぐらいで、本当に新規のアイデアというのは、新しいアイデアというのは、もう 1% もないんだよと。なので、まあそのアイデアを作るためには、もうとにかくいろんなものを組み合わせをしてみて、たり、ひっくり返したり、横に向けてみたりっていうようなことで、考えるというのがアイデアの作り方なんだというのが、まあこの本の実は肝なんですけれども、まあそうは言ってもね、で、いろんなことを組み合わせして、じゃあ、ネタが作れるかっていうと、なかなかやっぱそれももうネタ切れで同じこと何回も考えてるわけですから。まあそういういろんな組み合わせをしてみつつも、やっぱりそれはそれでネタ切れになるんで、あんまりこれはこれで、もう、バッチリっていう感じではなかったですね。で、次に、じゃあ、そのネタの思いつき方として、何を、考えたかというと、これ以前にもちょっと紹介したことあるんですけれども、自分の中で未消化なものを、まあやらなきゃいけないことをリストアップして、まあ、効率的にこなしていくという GTD という手法があるんですけれども、まあその中でそのやらなければいけないことをリストアップする方法としてトリガーリストという手法があるんですね。で、トリガーリストというのは、まあ、何かやらなきゃいけないとか、進んでいないことを思い出すための、まあ、きっかけとなるリストを準備しておくと。あらかじめ準備しておくと。例えばこの本の、まあ、その GTD の本の中に、まあ、その GTT のステップとしては気になることをすべて集めると。で、すべて書き出すという収集というステップがあるんですけど、まあそこにまさにそのトリガーリスト、その、いうのがあるんですけれども。それの、まあ、トリガーリストを、あ、これを使えるね、と思ってちょっとコピーして、いつも持ち歩いてるんですけれどもね。うん、例えば、まあ、ちょっとトリガーリストを簡単に言ってみると、仕事についてとか、その大項目はあるか、まあ、分類してだんだん細かくしていくんですけれども、例えば仕事についてっていうようなところでは、やりかけのプロジェクトは何ですかとか、着手すべきプロジェクトは何ですかっていうのを箇条書きに書いてあったりとかね。セッティングが必要な会議は何ですかとか。あと、連絡しなきゃいけない先は何ですか、例えば社内、社外とか、電話、メール、ファックス、手紙、メモみたいな感じで詳細化していくようなリスト、箇条書きのリストが書いてある。で、プライベートについては、例えば、家族について、何か約束していることは、家族についてとか、友人についてとか、子供についてとかって、いうふうに、箇条書きになっていたりとか、まあ、あと、家にしなきゃいけないことっていう項目では、家計をだとか、請求書だとか、銀行だとか、ローンだとか、保険だとか、税金だとかっていうふうに、箇条書きで、チェックしなきゃいけないような、思いつかなきゃいけないようなことは全部箇条書きに書いてあると。例えば予定行事だと、特別な行事だと、誕生日、記念日、結婚式、卒業式みたいな、 わーっと書いてあるんですね。で、まあ、それを見ながら、あ、これは当てはまるとか、これだっていうのは思いつくということで、このトリガーリストいいなと思って、で、いつも持ち歩いて、で、まあそのネタ、じゃあこのトリガーリストの中から、今回こういうようなネタをテーマしてみようっていうのを思いつく、きっかけになる、まあまさにトリガーですよね。引き金になるようなリストと。これもやっぱりね、そのネタを思いつく一番いい、まあ、あれ手段かなと最近は思っています。まあね、こんなのもいちいちチェックしなくても、 その日その日で思いついたことをパッとメモしておいて、でその中からどれか選ぶっていうのがまあいいんでしょうけど、なかなかね、そうは言っても、じゃあ、それのどれを、どこまでメモしなきゃいけないかなって、ね、その基準もないし、決まったルーティンというか、手段もないわけなので、まあなんかそのきっかけが必要だよね、基準が必要だよね、っていうところで、まあ、このトリガーリストは使えるかな、ということで、まあ最近このトリガーリストというのは愛用しているわけですね。
はい、まあネタの、ね、考え方というかですね、ネタを思いつくということでは、これもまたどうしてるんだろうねって、いつもどういうふうに考えてる、こういうふうにネタを次々考えられるんだろうっていうのは、まあ最初の方で、例えば芸人さんというかですね、漫才とかそういうような芸人さんはネタ帳をよく持ち歩いて、ね、そのコントのネタとかを書いているっていう話をしましたけれども、まあ同じそのメディアというかテレビなんかでですね、よく毎週いろんなそのテーマを持ってやってる番組とかあるじゃないですか。例えば試してがあってんだとか、NHK で言うとね。まあそういう感じで割とドキュメンタリーというか、まあそういうので、情報番組なんかでですね、毎週毎週いろいろなネタを、やっていくっていう時に、どうやってそのネタを思いついて、まあネタ切れせずに毎週毎週続けていくことができるんだろうねっていうのは、やっぱり もう一つの疑問で、まあその秘密が知りたいなと、本当に思いましたね。まあそれが今回の、まあテーマの話したいなと思ううちの、きっかけのうちの一つではあったわけですけれどもね。いや本当にね、ネタ切れせずに、よくも ああいう感じで、毎週毎週考えられるなと。いろいろなネタを考えられるなと思って、まあすごいなと思います。もう下手したら毎日、例えば、朝の情報番組とかで、毎日何か違うネタを拾ってきてっていうのはありますよね。まあ、もちろんそのリサーチャーとか、そういうふうに、いたりする企画会議とかっていうので、ネタ出しをするというようなことをやられてるっていうのは思うんですよね。まあその発想法というかですね、アイデアを考えるいくつのテクニックで、まあ私はあのトリガーリストっていうのをちらっと話をしたんですけれども、まあ実際そのアイデアを発想するために昔から KJ 法だとかいろいろありますよね。ブレインストーミングだとか。みんなでワイワイ、そのいろんな話題について、とにかく、メモなりホワイトボードに書き出していくっていう。まあ、その中で、結局100個だ書き出して1個しかアイデア残んないよね、とかって話もありますけれども、まあ、とにかく数を出すと。で、それも多人数でやるというようなやり方、まあ、もちろんあるんですけども、基本あれじゃないですか。ポッドキャストって、まあ、猫のしぼろは私か猫関さんしかいないわけで、メンバーが。まあ、なので、まあ、ネタを募集するってもちろん、ね、そういう方法も もちろんありますし、一つのやり方としては多分、今月のテーマはっていうことで事前に募集しておいて、その中から喋るっていうのがいいと思うんですけども。いやー、多分ね、なかなか難しいのは、そういうのが定着してる番組はいいと思うんですよね。ところが、まあそういうことを突然やり始めたとしてもすぐネタが来るわけではなくて、ね、メールが来るわけではなくて、 なかなかやっぱりそれはそれで難しいなと。そうすると私と猫好きさんでうんうなりながらネタを考えるしかないよね、テーマを考えるしかないよね、というのが実情なわけですよね。で、そしたら、まあ少人数でアイディアを考えるにはどうしたらいいんだろうね、っていうところが、まあ今回の、まあネタの話のきっかけになった部分の一つではあります。はい。
まあそういうことでね、本当に他のポッドキャスターさんにも実は聞いてみたいなと常々思ってるんですけども、どうやってまあネタを思いつかれているのかなと、ネタ切れになった時にどうやってそれを回避しているのかなというのをぜひぜひなんか聞いてみたいなと思うんですけれども、まあこれ別にねポッドキャスターさんに限らずいろんなことをやっぱりね、アイデアを出していかなきゃいけないとか、これは仕事の上でもそうだし、プライベートでももちろんそうだと思うんですけれども、そういう時にどうやってアイデアをひねり出していくかっていうのは非常に私の中でも興味があってですね、まあリスナーさん含めてポッドキャスターさん含めて、いやいやこういう方法があるんだよとかね、あればぜひ教えていただきたいなと思う今日この頃です。はい、もう本当にねネタ切れした時にそのネタの思いつき方を話をするという、もう究極のメタな話というかですね、最終手段に手をつけてしまった話でした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
空海 ID ニュースってさ、島根県から発車してるんだよ。好きじゃんっておかしな二人でさ、
はい、後編の収録に行ってみたいと思います。ですね、ちょっと風邪をひいたのかも、喉の調子最悪ですね、すいません、大変お聞き苦しい声になってるかと思いますがご了承ください。ちょっといまいち、ね、なんか喉がガラガラというか声がガラガラというかひどい状態なので申し訳ないです。はい、今週のいっぱいコーナー、10月2日ですが、白熊さんが響きメロンハーモニーということで、これはインスタグラムに写真いただきましたが、これ響きというウイスキーですよね。はい、メロンハーモニー特別なあれなんですかね、バージョンなんですかね。はい、何かビデオを見つつ、これはご自宅で飲まれ、あ、ホテルなのかな、どっかの、はい、っていう感じですかね。ご自宅なのかホテルなのかってちょっとあれですけれども、そんな感じのビデオっていうか画像が後ろに見えてますが、はい、ありがとうございます。インスタグラムで写真いただきました。はい、そして10月4日私お疲れ様ですということで、これはツイッターに写真を上げましたが、近所の居酒屋さんというか、まあドランランチと夜はバーになるというお店で、札幌の生ビールを飲んでます。はい、でまあ続けて豪華なお通しということで、この店ランチをやってるんでお通しがやけに豪華なんですね。まあその代わりお通し高いんですけど、はい、まあなんかお刺身風なのが乗っかってたりとか、超豪華なお通しでお酒を飲みました。はい。で、続けて、男山ということで、ビールの次は日本酒を飲もうかなと思って、たまたま置いてあった男山を飲みました。はい。旭川のお酒ですよね。で、それに対して、大ボテギャーコさんですね。脳天ケイちゃんが、王ということで反応していただきまして、まあ、そうそう、旭川のお酒ですということで返しましたけれども、旭川のご在住の脳天ケイさんが反応してくれました。で、うちにもあるけどということで、さすが地元のお酒ですね。全く同じ男山が、自宅にもあるというふうにいただきました。はい、ありがとうございます。美味しいですよね、男山。割と辛口でですね、辛口というか、まあ、 すっきり飲める、甘くもない、そしてまあ辛すぎもしないで、すっきり飲めるお酒だと思います。はい、本当に美味しかったですね。久しぶりに男山飲んだんですけど、はい、ありがとうございます。そして10月6日、マレムさんが、北海道つながりで今日の一杯、透明なグラスに注ぐべきだった、液体と泡が多いんです、それと飲み終わってから発泡酒ってことに気がつきました、ということで、いただきました。これはリンク、何かリンクちょっと私落としてますかね。流氷ドラフトですか、はい、青い水色のビールですね。網走ビール会社。ああ、なるほど。流氷ビールということですね。綺麗なお酒ですね。はい。で、発泡、まあ、流氷ドラフトということで、発泡酒だったという。まあ、ちょっと純粋なビールだとなかなかこういう色出せないんですし、まあ、ちょっとあれかもしれないですね。はい。で、もしは美瑛の青い池と言ったら、っていうのを能天圭さんが話されてますけど、いや、実は、流氷だったのね、ということで調べてみて、あれですけど、美瑛に青い池あったんでしたっけ。美瑛も私行ったことあるんですけどね、一度北海道旅行の時、家族旅行で行った時に、いやー、なんかいいですね、北海道つながりで今週は良かったです。はい、ということで今週の一杯コーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ、
はい、今週の一冊コーナーに行ってみたいと思います。はい、今週の一冊コーナーですが、前回はあれですね、月は無慈悲な夜の女王という本をご紹介したんですけれども、ハインラインのですね、無慈悲をご紹介したんですが、ということはですよ、やっぱり、三大 SF 作家のうちの二人目、アイザック・アシモフ、銀河帝国攻防史をシリーズをに行かなきゃいけないだろうというか、行かざるを得ないだろうということで、今週は、アイザック・アシモフの、ファンデーションシリーズ、銀河帝国攻防史3部作をご紹介してみたいと思います。一般的にファンデーションシリーズと呼ばれてたり、銀河帝国シリーズ、まあ、銀河帝国攻防史シリーズ、攻防史シリーズっていう風に呼ばれてたりしますが、まあ、アイザック・アシモフの、代表作のうちの一つですね。まあ、アイザック・アシモフというと、あとロボットものと、まあ、このファンデーションシリーズが二つの一番大きなシリーズというか柱というかですね、メインの作品群になると思うんですけれども、私はどちらかというと、やっぱりロボットシリーズよりもこちらのファンデーションシリーズの方が好きですね。うん。はい。で、これもですね、これは早川文庫 SF から、SF シリーズから出てるんですけれども、まあ、三部作というよりは、どちらかというと、実際にもこれ三部作、の後に次々出たんですよね。ただもうその後から出てくるやつはちょっと無理くりなんか続けてしまったなみたいな話があって、私としてはやっぱ3部作で終わってしまう惜しかったなっていうのが実際の感想です。はい、本当はねこの3部作で本当に終わってくれたらよかったんですけれども、まあちょっともうちょっとやっぱり長く本当は続けるつもりだったんでしょうかね。はい。まあもともとこのファンデーションシリーズ、銀河帝国攻防史っていうのはローマ帝国水防史をモデルにした、まあ架空の未来史という位置づけになるわけですけれども、 まあ素晴らしいですね、設定がね。はい。ただちょっと、その最初の三部作の最初の頃の方の設定は非常に素晴らしい設定ですけども、最後の方かなり無理くりというかですね、そこまでやっちゃうのというようなところになってしまってですね、ちょっとやっぱり私的にはさっき見て三部作ぐらいで止めといてくれれば崩れずに済んだのかなというのが正直なところです。はい。まあそういうことでね、やっぱりその物語って本当に難しいなと、バランスが非常に難しいなと思いつつ、まあそうは言ってもやっぱり素晴らしい作品には変わりはなくてですね、はい、非常にその設定の中で素晴らしいなっていうのは、これいわゆる対数の法則というかですね、個人個人の行動は予測できないけれども、集団の行動はある程度予測できるという、まあ、保険なんかもそうですよね。生命保険とかそういうのも、一人一人の寿命というのは、まあ、病気だったり、怪我だったり、事故だったりという、不測の事故だったりということで、完全に予測することはできないんだけれども、ある集団として捉えたときには、平均寿命ということで、大体、まあ、何歳ぐらいまで生きられるか。だから、保険料はこういうふうに設定しましょう。生命保険の掛け金はこういうふうに設定しましょう。そうすると、払い戻しても、ちゃんと利益が出るよ、という、その対数の法則ですよね。だから、それをベースにした、まあ、プロットというか、設定なんで、まあ、それで次々予言を当てていくと。いう、その、何年かごとに、その、そう、その、ま、数学者というか、それの予言をしていく、銀河帝国がだんだん、その、廃れていくというところを、いかにその、立て直していくかというところの予言をしていくというところが、ま、基本のプロットになるわけですけれども、まあ、その設定自体は素晴らしいなと、本当にこれ読んでて最初の頃は感激しながら読んでた記憶ありますね。で、ただまあ不確定要素はいろいろあるよっていうのを、まあ、プロットの中に入れるということで、まあ、いろんな要素を入れてきて、だんだん破綻、最後の方がプロットが破綻していくと、まあ、それも込みでプロットということにしたいつもりだったんでしょうけども、まあ、最終的に、物語としては、あまりちょっ と、最後の方はどちらかっちゃったかな、というような、個人的な感想で、これはあくまでも個人的な感想ですけどもね。まあ、そういう感じで、途中でやめときゃよかったのにね、っていうのが私の正直な、それこそ3部作ぐらいでやめときゃよかったのにね、っていうのが私の正直なところ。の感想です。はい。なので、まあ、決してその、それを否定する、この物語自体を否定するわけではないんですけれども、ちょっとやっぱり無理くり続けすぎたのかな、という気がしないではないです。はい。で、じゃあちょっとウィキペディアの方の作品リストとか見てみますと、まあ、一応シリーズとして、では、ファウンデーション、ファウンデーション、大帝国、第二ファウンデーション、ファウンデーションの彼方へ、ファウンデーションと地球、ファウンデーションへの序曲、ファウンデーションの誕生、ということで、まあ、7冊出てるということなんですけれども、まあ、で、それから、あれですかね、グレゴリー・ベンフォードがとかグレグ・ベアとかがその後新銀河帝国攻防史ということでファウンデーションの危機、ファウンデーションの混沌、それからファウンデーションの勝利ということで3部作を出して、まあ計10冊出てるというふうにウィキペディアの方には出てますけれども、いやもうやっぱりね、私最初のやっぱ3部作でやめといてほしかったというのが、まあまあ正直なところです。まあこれはね、なかなか難しいなぁと思うんですけれども、その、やっぱり、どうしてもね、これは欲が出てしまったんじゃないかな、と いうふうに、思ってます。まあ、実際のところはどうだったかなと思いますけどもね。はい。ただ、それぞれの、まあ最初に言ったように、プロット自体は非常に魅力的で、あと、それからまあ文明を崩壊するのを食い止めるために、百科事典、ね、銀河エンサイクロペディアとか、銀河百科事典を編纂して、科学技術を、暗黒時代に戻ったとしても、科学技術だけは、なんとか保持しようと、するという着想は非常にね、これは、まとえたというかですね、まあ非常に合理的な考え方だなというふうに思ってます。確かに今は、もう本当にね、何があるかわかんないんですけれども、文明が崩壊した時に、もう技術をいかに継承していくか、その科学技術をいかに継承していくか、知識をいかに継承していくかというのは、本当にこれはね、真剣に考えていかなきゃいけない問題でもあり、大切なことじゃないのかな、重要なことじゃないのかな、というふうには思ってます。まあそういう意味で、この、ファウンデーションシリーズというのは、まあプロットといい、その中のいろんな設定といい、非常に魅力的な、設定はたくさんあって、まあ最後の方はグダグダに、ストーリーとしてグダグダになっていくんですけれども、魅力的なシリーズには変わりはない。やっぱり、アイザック・アシモフは天才だったのかなと。SF 作家としても天才だったのかなと思います。はい。まあね、アシモフというと、まあ SF だけではなくて、ミステリーか、いろいろ、いろんなエッセイ書いていたりとか、割と多彩な作家さん、優秀な作家さんではあるんですけれども、まあまあ、でもやっぱり SF ですよね。アシモフといえば SF と。いうふうに、私の中では位置づけをしています。まあ、アイザック・アシモフというと、まあ確かに、そのロボットシリーズという有名なシリーズがもう一つのシリーズとしてあるわけですよね。まあ、これはもう有名なロボット三原則を考えたのは、まあ、アイザック・アシモフ。そのロボットシリーズのためにの一番のそのプロットというか、基本になっているルールとしてロボット三原則を考えたと。これはもう本当にアイザック・アシモフの功績のうちのやっぱり一つだと思うんですけれどもね。はい。まあそういうことで、まあやっぱりこの人はすごかったなと。いうことの一つの、まあ、例になるんですけれども。やっぱり私としてはファウンデーションシリーズの方が良かったかなと思ってます。はい。ということで、今週は、SF の作家の、まあ、三大作家のうちの二人目、アイザック・アシモフの銀河帝国公募誌シリーズを紹介してみました。はい。ありがとうございました。
猫の尻尾。
はい。そして、今週のいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。ツイッターからいただいたお便りが、3つありますね。はい。10月1日、ケンジさんから、週末親父ダイエッター、9月の実績7564歩パー日、休日ウォーキング2日、一息歩き15日、休暇日11日、体重と腹囲の変化なしでした。残念と、いただきました。はい。ありがとうございます。相変わらず、がっつり歩いておられますね。いやいやいやいや、一息歩き15日、2日に1回は一息歩きされてたということでしょうかね、9月は。素晴らしいですね。はい、ありがとうございます。休暇日11日。これだと3日に1回。約3日に1回は休暇日と。素晴らしいですね。はい、ありがとうございます。そして10月2日続けてケンジさんの方から、220回前後編拝聴。トリセツの問題解決実演、あまりない事例なのか、あることなのか、猫さん、ガンさんが解決しましたね。またまたエンディングバッチリということでいただきました。はい、ありがとうございます。エンディング、好調ですね、最近ね。本当に嬉しい限りです。はい、残念ながら今週はね、一人喋りなのでエンディングはできなかったんですけれども、はい、私一人のエンディングになっちゃいましたけどね。 はい、ありがとうございます。まあ、トリセツのね、問題解決実演編、ガンダルフサポートセンターがサクッと解決したわけですけど、まあ、マニュアル読めよということなんですよね。マニュアル読みましょうよというだけの話なんですけれども、まあ、なかなか普通読まないですよね。っていうか、まあ、読まないとわかんないようじゃやっぱり使えないと。これは先週も言ったことなんですけどもね。本来、マニュアル読まなくても使えなければね、っていうのが家電の本来の姿だとは思うんですけどね。まあ、ただトラブルがあった時ぐらいはね、しょうがないから読むかっていうことなんでしょうけど。いやいやいや、まあ、このマニュアル問題、なかなか取説問題は難しいというか、ね、これは本当に、永遠の課題かなと思いますね。はい、ありがとうございます。はい、そして10月3日、白熊さん、かぼちゃスープカレーということで、かぼちゃのスープカレーを飲まれたと、食べられたと、飲まれたとか食べられた。まあ、かぼちゃ季節ですしね。美味しそうですね。ありがとうございます。これ美味しそうだ。スープカレー。いいですね。はい。ありがとうございます。はい。ということで、今週のいただいたお便りコーナーでした。はい。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、エンディングです。はい、ということで、今週は私の一人喋りになったので、エンディングも、一人でやることになりました。ご了承ください。ちょっとね、まあ最初の方にも話をしましたけれども、喉の調子がいまいちでですね、非常にお聞き苦しい、配信になったかと思うんですけれども、本当にご了承いただければなと思います。いやー、健康管理大切ですよね。まあそうは言ってもね、なんか気温が急に下がったり、気温が急に上がったりで、やっぱりこの季節、なかなかもう、気温の変動が激しいので、もう体がついていけないというところが正直なところではあるんですけれども、まあ、皆様もね、本当に体調には注意してお過ごしいただければなと思います。はい、ではいつものいきますよ。次回も聞いてくださいね。はい、最後までお聞きいただきありがとうございました。また来週もよろしくお願いします。はい、失礼します。
猫のしっぽ。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは、猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。